通告に従いまして、市長に質問をさせていただきたいと思います。4期目からの広瀬市政の思いはということで、通告させていただきました。広瀬市政は4期目がスタートしたばかりでございます。今後の下野市の方向性について、市長の思いをお聞きしたいと思います。2つ目に、近隣市長との広域連携とよく言葉にも出てきております。この取り組み状況をお伺いしたいと思います。特に、近隣広域、広域連携をしております壬生町、上三川町という、隣接した町があるわけでございますが、上三川とは、上三川でも文化会館がない、下野もないというようなこともありまして、共同でどこか建てられるところがあれば、計画してもいいんじゃないかと。これはあくまでも計画とかね、思いで結構でございますんで、広域連携の中には、例えば石橋の下小山に、昔計画されました駅東通りという通りがございますが、これをまっすぐ東へ抜いていきますと、上三川の現庁舎のところにほぼ行くわけでございます。石橋駅から壬生駅前を静進して西にね、静進っていうか西に行きますと上台地区まで、中学校の裏の道路が抜けておりますが、行っております。これをまっすぐもっと西まで抜いて、東部のカントリーに、ちょっと当たる部分があるんですが、壬生庁舎がその辺にその西側に移転してくるという計画もございます。こういう広域連携で道路網の整備ということで、今すぐどうのこのということではありませんが、やはり広域的な考えを隣接市長との意見交換なり、常々そういうお話をしてみてはどうかということで、市長に質問させていただきます。3つ目に、ニラガ地区、区画整理を今やってるわけでございます。あの区画整理地内は、比較的 JR の駅まで車で5分ぐらいで行くわけでございます。有料宅地と言われるぐらいに、今は人気が出てきております。一期工事がほとんど埋まりまして、今、二期工事を盛んにやってるところでございますが、住宅地としての人気は、高からず、ちょうどいい値段だということで、人気のある住宅地になっておりますので、その地域からの現市庁舎に向かえた道路網の整備ということで、今、自治医大の南側に道の駅からまっすぐ来てます県道がございますが、あれが渋滞しております。でやはりどうしても庁舎へ来る道、アンダーばっかりでございますんで、なるべくであれば対面交通できるような道ができるか、立体で上を通るとかというような道ができればいいと思うんですが、ニラ川区画整理からまっすぐ、今現庁舎の南側あたりに、計画の道路はどうでしょうかということで、質問させていただきます。そしてまた4つ目でございますが、一般質問の中でも先に、質問されました議員の皆さんからも下野インターということで、皆さんが期待をしております。で私ももちろん期待しておるんですが、インターができる、下野インターができるということはただできたと、確かにね、下野市に下野市の名前を売る意味ではシティセールスには必ずなります。もちろん普通の人に下野市って言っても分かんないよ、字すら読めないというような状況の人がまだいるわけでございますんで、やはりそれを皆さんに知らしめるというか、知っていただくためには下野インターというのが一番 PR になるわけでございますが、そこから降りて下野インターを降りてまっすぐ南に来ますと庁舎がありますよ、坪山また工業団地とかそういうものがみんな隣接してあるんですよという PR がするのも簡単なわけでございますが、ただインターが抜けましたと言って喜んで、いるだけではね、実際に、この辺の人はじゃあもう例えば海の方へ行くんだといったときにわざわざ下野インターまで行って乗るかと、地元の人はそんなに使うわけじゃないにしても東へ行く人はもしかすると真岡の方行っちゃったりねすることもあるかもしれませんが、将来的な下野市の PR シティセールスには必要不可欠で地域の皆さんが要望して今のような形になってきてるんだと思うんですが、これができたきっかけでそこにアクセスしてる1の2号線、まあ石橋地区では文教通りっていうのがあるんですが、これが南の方へ行きますと県道が都市計画道路ということで今庁舎の脇まで抜けてくる計画でございます。これを作った以上これをうまく何か生かさなきゃ、スマートインターができてそのただ道路を走ってもらうだけというのもちょっと情けないんじゃないのかなと。ただまあ広瀬市政、この4年間でそれを実現せよというわけではありませんが、やはり今からその思いを持って、そう簡単に、ね、行政っていうのはできるわけでございません。ましてや金額もかかりますんで、普通の農家であれば種をまけばその年に実がなってね収穫できるわけでございますが、この行政は広瀬市政が4期目今スタートしてもまだまだこれから何年もかかって実るものが多いわけでございます。そんな意味合いも持ちまして、まあもう少しこの時期にインターができたのをきっかけにもう少し沿線のこの沿線の土地利用計画をどう考えるかということでお尋ねします。で5つ目でございますが、5つ目には市内各所に、雨水処理計画ということで、大きな河川やなんかのね、先ほど LINE の質問にもございましたが、大雨での確かに、洪水の心配しているところも結構ありますが、意外と住宅地の中で小学生が学校へ朝行くのに長靴じゃないと雨の日に行けないと、まあ本当に 水が溜まってどうにもならないと、で行政にお願いしますと砂利ぐらい引きますよって言っても舗装道路のようは砂利は引いてもらっても困りますんで、じゃあどっかに浸透層でも作りましょうとかっていう応急処置はしていただいてるんですが、地域の方が困ってるわけです。まあことあるときに私も言うんですが、基金がいくらあってもね、地元の小学生がそういう思いをしているということが、やはり市民は非常に考え悩むところでございます。広瀬市政が今回、無競争ということで、市民は理解したわけでございます。まだまだこれからの市政がスタートしたわけでございますんで、ぜひ、こういう排水処理計画、本当の地元の昔から苦労している住民の方々のために、雨水処理計画はどのように考えるかということで、質問させていただきます。で、よろしくお願いします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
石田議員のご質問にお答えをいたします。4期目からの私の方の思いにつきましては、所信表明の中でも説明させていただきましたが、今日本は人口減少という人類が経験したことのないスピードで高齢化と人口減少が進んでおります。要はお手本がない時代だ と言われております。まあ、そういった時代の中で、今回このような形で4期目の市政運営の重責を担わせていただくこと、やはり課せられた使命の責任の重大さというものを改めてひしひしと感じております。まずこの4年間は全国各地対自治体の中で存続を脅かしてきているすべての案件の中のベースはやはり高齢化と少子化だというふうに思っています。まあ、ここに対しまして我々は地域性もまた存在しているポジショニング、こういったものを考えた上、持てる資源を最大限に活用し、そして人口減少に対して、および多くの人に選んでもらえる自治体というものにしっかりと挑戦というか、その部分分野に対して責任を果たすべく活動していかなくてはならないというふうに考えています。この中で、この4期目のベースはやはり一番ありきたりかもしれないけれども、ずっとここにいたいんだ、ずっとみんなとここで住んでいたいんだ、そういう思いを持つ市民の皆さんにどんどんどんどん増えていただきたいし、そして共にここに住んでてよかったなっていうふうに言える町を作っていきたいと思っています。抽象的になりますが、思いの部分についてはやはり第二期総合計画の中に示させていただいたように、一つ一つの諸課題に対して真摯に向き合うと同時に、やはりベースはしっかりとした財政の中で将来を見据えた施策の展開をしていくこと、そしてなかなかスピードアップしないじゃないかと言われる施策に対しましても、しっかりと地に足をつけた形で将来を見据えて施策を形付けしていくこと、これに尽きるというふうに考えておりますので、今後とも議員閣議のご協力と市民の皆様とのご協力を切に願うものであります。改めて2点目の質問に入らせていただきます。近隣市長との広域連携についてであります。議員はよく私どもが連携している地域では一番交流が多い三部上の川の首長と一緒にいる姿をご覧にもなっているだろうし、いろんな話をしているところもお聞きになっていると思います。今下野市においては共通する行政課題に対して一体的に取り組むため、今言った一市二町の部分のほかに宇都宮市を中心としました栃木県央都市圏首長懇談会、これは6市4町で組織されている広域連携なんですけれども、移住定住をテーマにし各市町で組合取り組みを報告し情報を交換していくという組織、それからまた2つ目、これは小山を中心とした小山地区定住自立圏、小山下野茨城結城市、茨城県の結城市、そして野木町の3市1町で組織をした県域を超えた取り組みです。そして3つ目が先ほど言いました一市二町で組織する下野三部上の川連携会議、大きく見ますとこの3つの広域連携と定期的に定例的に課題を決めて、広域ともにする諸課題に対してさまざまな業務の連携や展開をしているところです。これはお互いの強みを発揮して弱みを補完し合う、そして同じような状態、同じようなというのはかつてのように隣がやったからうちもやるというもんではなくて、お互いに補完をし合いながら進んでいくという、このことで 無駄な出費を減らしながら必要なものを共有化する、こういったしっかりとした時代に入ってきているというふうにも感じておりますが、そういった部分で連携していこうという動きをさせていただいております。まあ、議員からもお話がありました分科会間の共同建設等、こういった部分に対しましてもいろんなところで話が出ますが、この部分に関してはその前段がありまして、お互いの市や町で持っているさまざまな公共施設やこういったものを総合的に使えるようにしよう、同じような形で使えるようにしていこう、そしてその中でやはり足りないものというものをじゃあ見出しながらお互いに利活用できるんだったらどうだろうか、そういった中において、下野市は沖縄文化会館ないよね、上野川も中規模でいいからそういった施設が欲しいんだよっていう話があった中からこういうような話題も出たというのは事実であります。ただ協会を超えた自治体同士の部分でいくということになりますと、利活用する市民町民の皆様の思い、こういった部分さまざまな意見があると思いますので、こういった部分も先進事例また住民の行き着き、こういったものを研究しながら考えていかなくてはならないかなというふうに思っております。また道路の整備連携についてもご質問いただきました。近隣市町との広域連携を図るために国土県道および市道それぞれの役割っていうもの特性を生かしながら広域ネットワークの強化を図るということを非常に重要だと思っています。特に本市においては下野市幹線道路網整備計画によりまして幹線道路の整備を進めているところですけれども、広域連携の縦軸としてはやはり国道4号があります。また新国道4号線があります。で横軸として国道の352号線352とよく言いますが352号線、県道である主要地方道羽生田上賀茂線および主要地方道栃木二宮線等が整備されております。こういう部分に太い線があり、そしてそれと同時に今度は広域連携軸という地域生活の軸になるものとして宇都宮有機線また石橋有機線鹿沼下野線こういったものがさまざまあります。こういった部分について、いろんなネットワークを作りながら、その地域地域のみならずその地域を超えた連携を模索しながら、特に道路というものはつながって初めて道路でありますので、よく西日本の方だとうちはミッシングリンクがいっぱいあって途中で道路がなくなっちゃうんだよという話がありますが、この地域においては周遊できるようなしっかりとリンクできるような形態を取っていく、これが必要であるというふうに考えておりますし、特に我々としても一番近いところといいますか消防広域の中で一緒に形成している下野、上野川、壬生、ここにおいては救急という部分において、その道路網に関しては非常に強い思いを持っておりますので、特にここの地域においての都市計画道路等に関しましてもより深い考察を持っていかなくてはならないというふうに考えています。先ほど議員の方からもご質問があった都市計画道路にある石橋駅東通りについてでありますが、この路線については JR 宇都宮線および東北新幹線と交差を要することから計画通りに事業実施をする場合には調整や工事に要する期間のみならず費用の面においても莫大なものになるというふうに考えています。この路線を下野市および上野川町で整備するには技術的財政的な観点からも非常に困難な事業と受け止めておりまして、整備にあたりましては県が主体となって実施するとそういった大規模な形でいかなくてはならないというふうに考えているところであります。まあ、こういった路線は課題が多いんですけれども、事業推進にあたってはまずはベースは 赤身の川町との連携が不可欠でありますので、今後の方針につきましては改めて赤身の川と調整をしながら、またその上で県にも働きかけ動いていければというふうに考えております。また上台西地区、上台の西側から壬生町の新陳庁舎予定地ということで、まあ、あんまり壬生町も新庁舎の予定地は大雑把に言ってるだけでどことは言ってないもんですから、まあ大方そこら辺だろうという話になってしまいますけれども、現在拡張整備を進めています市道の1の5号線をさらに西に延伸していけば、当然ながら都市計画道路を睦弥あずま線に接続させていく、そして、壬生町に入っていく路線になってつながっていくわけですけれども、この都市計画道路睦弥あずま線は現在の壬生町の睦弥地区の土地区画整理事業に合わせて一部事業が着手されております。睦弥地区の区画整理事業区域以南から下野区域においてはまだ未着手であります。したがいまして上台地区から西に延伸させる道路については、壬生町での都市計画道路整備進捗状況、これを見ながら検討してまいりたいというふうにも考えております。